こんにちは、堀川です。
こんにちは、まさきです。
こんにちは、ロボコです。
はい。ですね、まさきくん。
はい。
謝ってください。
大変申し訳ありませんでした。
はい、ありがとうございます。
俺だけ？お前は？
あのね、いやいや、僕は、頑張りましたもんだって。あなた知らないでしょ、僕が先週の水曜日何をしてたか。
知らないです。
僕、水曜日まで本当に音源が用意できなくって、あ、何の話しか言ってないですね。
あ、そうやね。ね、
あの、配信が、飛びました。
一週間。なんかね、この喋、ね、この収録もなんか久しぶりな気がするからね。
二週間ぶりだからね。
いや、二週間ぶりだよ。
だから二週間ぶりだからね、うん。あの、実はですね、先週の日曜日、僕がですね、旅行で香川県にいなかったので、撮れなかったんですよ。
そうやな。
うん。で、さらに、その後、月火水と3日あったんですけど、
うん。
あの、松崎くんの予定が合わない。
そうやな、
うん。うん。俺が旅行帰ってきたけど、あ、そういえば俺めっちゃ酒飲んでるわ。ごめん、運転できんし、行けん。とか。
そうやな、
うん。うん。いろいろありまして、うん、取れないと。
はい。
で、迎えました、水曜日。
はい。
ね、で、その話ですよ。
はい。
で、迎えました、水曜日。あ、もうどうしようと。
はい。
まあ、とにかくもうこうなったら一人喋りか、嫁と喋るかや。
お
ぉ、うん。ぐらいしかもうないっていうコーナーになりまして、
はい、はい。
時刻は約10時を超えました。
おぉ、
はい。もう、フルで一本撮って、もう特に編集とかも何もせず、直で流せれるぐらいのやつを30分ポンと撮って、ポンと音楽だけ乗せて、ポンと配信しなきゃもう間に合わんっていう。
そうやな。
レベルのとこまで来まして、
はい、
で僕ですね、思いつきました。
ほう。
もうどうでもいい回にしてやろうと思って。
ほ
う。僕の一人喋りで、さらにどうでもいい回にしてやろうと思って。
はいはい。
なんと、お散歩をしてきました。
いや、あの、暗くな、静まり返ったら中南町、
はいはい。真っ暗です。はい。真っ暗な中を、はい、なんとなくお散歩しました。
はいはい、はい。
お散歩キャスってあるじゃないですか。
あるんですか？
まさにあの体です。お散歩キャスを、音声だけでやるっていう。
あ、
撮ってきました。
かなり不審者ですね。
はい、だいぶ不審者でしたね。で、30分歩きまして、
はい。
特に話題もなく。
はい、まあでしょうね。
はい、特に事件も起きず。
まあでしょうね。起きたら起きたで困ったことになるからね。
はい、
うん。
もう、はっきり言って撮り終わるまで、
うん。
もういいよ、いいよ、これでいいよと。
うん。うん、
お散歩キャスだもんと。
うん。
なんか歩いてる音とか、通りすがった車の音とか、虫の声とか、そういうのが入ってれば多分もういいんだよと。
ああ。
一緒に歩いてる気持ちになれるじゃんと思って。
ああ。
聞き直しましたら、
はい。
まあなんてつまらないんだろうと。
ああ、分かりきってたことでは
あるけど、もちろん分かりはきってたんですけども、うん、なんか俺できるだろうっていうのもあったんです。
うん、
あと、どうでもいいっていうところまでレベルを下げれば、許せるんじゃないかと思って、やったんです。でも、
はい、
本気でそのレベルに下げても許せない内容でした。ちょっと僕のプライドが、あの、ポッドキャスターとしてのプライドが、なんて言うんでしょうかね。プチッと。プチッとこの心折られる感じ。
ああ、つまりようやくしたら、先週の水曜日、
はい、
前は、
はい、
10時半から30分間、はい、とりあえずウォーキング
を。1時間です。
あ、1時間、
はい、
うん、1時間ウォーキングをして、はい、帰ってきて、一人で
落ち込んで、
寝たわけやな。
寝たわけ。そうなんだ。
健康的やな。
僕は努力したんです
よ。ああ。
ね。
ああ。俺が何もしてないっていう
ん？なんかしたんですか？
お前も知ってるやろ？
はい。
ここ最近一週間の俺の生放送っぷり。
どうした？なんで急にブームだっていうぐらいのニコ生。
なんかわからんけど。
はい、
うん、なんか。
あのね、僕ね、初めて見た時びっくりしたんで、やめてもらえますか？うちの番組のツイッター勝手に乗っとるの。
だって、俺の方のアカウントで告知したら、わからん人やっておるやん。
まあ、ね、まあ、確かにね。うん、まあ、記憶にございません。これしかないですから、ね。
な
公開してるアカウントね、
うん。リスナーさんが全員俺をフォローしてくれてるわけでもないやん。
う
ん、
突然、だって見ず知らずの人じゃないもないけど、まあ、そのフォロワーの人とかからなんかいろんなリップが飛んできて、え、俺何もつぶやいてないよみたいなドキドキしながら開くとなんか変なキャスが配信されてて、え、何これ乗っ取られた。
でも別にだってそのアカウントのパスも知ってるしな、まあ、
もちろんね、うん、みんなで共有してみんなでやろうって言ってたのに僕しか使ってないっていうのが現状ですから、ね、
しかもあれユーストに当たって俺がアカウント取ったし、
ね、
ニコニコのアカウントにしちゃって俺個人のアカウントでやってるし
まあまあいいっすよ、うん、とにかくまあそんな感じで配信できませんでしたけども、
うん、俺は配信してましたけど
影ではいろいろあったんですよという、ね、
おう
で、はい、あげません僕のはね絶対
ああ、
はい、
ところでさ、
諦めて、
ところでさ、
はい、
今のところ俺しか謝ってないけど、
はい、
お前は？
あ、でも僕頑張りました
もん。俺の方が多分頑張ったよ。
ね、君だって遊んでただけ。ま まあまあ、まあ、
お前ウォーキングしてただけやないか。
そうやな、うん、そうやな、ごめんなさい。今週からね、真面目に頑張ります。はい、というわけで始めましょう。はい、3人やればうどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、気楽にございません。はい、始まりました記憶にございませんですけども、
はい、
あ、まあね、
うん、
あるよ。
ああ、
ボツ回。
まあボツ回は確かにあるやろうけど、う
ん、どんなラジオにもあるよボツ回。
ボツ回はあるやろうけど、ボツ週。
後で聞かしてあげようか。一応残ってんねん。
おう、うん、どうする、今日この放送の後の楽屋会でやる、それ流す。それ聞きながらやる。
楽屋会残るやん。結局残ってるやん。
キャスに残す。
毎回毎回30分だけやってざっと消してやろうぜみたいなんでやってんのに、結局全部残っていってるし、なんか先週、先々週か、なんか2時間もやってるしやな。バカか。
なんで。
とにかく後で聞かせてあげるよ。
お
どんだけひどいか。
お
びっくりするよ。はい、というわけで今週のメール読みます。
はい、
皆さんこんにちは、デレデレマッチョです。はい、
こんにちは。
後輩の結婚式に参加しましたよ。披露宴がめっちゃ長くて4時間ぐらいやったのかな。長かったのは長いよ。
いや、4時間も長いの。
酒に飲まれた。結婚式場の料理ってなんで洋風でこじんまりしたものを出すんだろう。それだけ。
ああ、まあ確かにそうかな。最近結婚式行ってないけどな。
まあ確かにね。
まあコース料理かな、まあ言うたらフランス料理とかなんかあの辺に近い。
あるんですかね。こじんまり、
まあ
なんか俺あんまりこじんまりのイメージないけどな。伊勢海老の甲羅の中にグラタンぎっしり入ってるとか。
豪快やな。
平たいお皿のに一面に敷かれたプリンとか。
ああ、
なんか結構こう肉とかもドンドンみたいな。
あれやって予算の違いやって。
あ、質問です。髪の毛がだんだん薄くなってきました。嫁が仕事が忙しいからストレスが溜まって薄くなったのではと言われました。
お、
はい、ストレスが溜まると本当に髪の毛が薄くなるのでしょうか、よろしくお願いしますと。
あ、割と深刻な悩みやね。
ですね、どうでもいい疑問じゃなくなってきましたね。
あ、男にとっては結構死活問題やな。
はい、
うん、
あ、僕でもハゲてもいいですよ。
あ、そうな。
うん、まあ、別にいいんじゃない。
俺もハゲてもええとは思うけど、うん、どうせハゲるんやったらかっこよくハゲてとは思う。
ああ、そうか、うん、なんか妙に後退してるだけとか。
そうそうそうそうそう、なんかちょこちょこ薄くてちょこちょこあるとかは
嫌。
うん、うん、
左後ろだけと
それ、むしろなんか円形脱毛症とかやろそれ。
なんか悪ガキ的なな。
あ、うん、なあ、ブルース・ウィリスとかあんな方向やったらいいけどな。
あれは顔もいい。
それはもうあれ、
あれは顔、
それは分かってるよ。
そうな、うん、で、どうなんですか、ストレスってハゲるんですか。
ん、ちょっと調べてみましょうか。
大の男を箱に入れて延々ストレスを与え続けるとハゲるんですか。
もう髪の毛ないんじゃないそれは。髪ストレス与えてググってみましょうか。
はい、
髪のお悩み Q&A、
はい、
ストレスで髪が薄くなるって本当ですかって、
ね、はい、
ストレスと抜け毛はかなり密接な関係があり、
ほう、
現代人の若年性脱毛症の増加傾向もこのストレス説が大いに関わってきていると考えられます。
うーん、一応あると
だね。
ストレス関わってきていると考えられているわけね。
そうやな、うん、
なるほどね。
あやふややな、うん、割とな、うん、
もう一つぐらい足しても違和感ないな。
ストレスで髪が薄くなる原因は複数あるのですが、
はい、
広く知られているのが男性ホルモン関与説です。
男性ホルモン、
うん、毛乳頭や皮脂腺に、
はい、
存在する 5α リダクターゼ、
はい、
と呼ばれる還元酵素が、うん、男性ホルモンの一種であるテストステロンと結合し、
うん、
5α デハイドロステストステロン、うん、過去 5α DHT 過去閉じ、
うん、
となり、タンパク質合成の阻害や皮脂分泌過剰を引き起こし、
うん、
男性型脱毛を引き起こす原因になると言われています。
ちょっと待って、真ん中がさっぱりわからなかったけど、とにかく男性型脱毛との
引き起こす原因になる、
原因になるのね、
うん、
大丈夫か。
そして、
なんだろう、最初と最後のとこしか分からなかったけど。
続き読む？読んでいい？
いや、とにかく、
うん、
ここ、もうちょっと。
調べとく？
5-5 リダクターゼ。はい。と、テストロテロストロン。
テストステロン。
テストステロン。
うん、
テストステロンと、 ゴ
アルファリダクターゼ。
リダクターゼ。はい、できました。はい、覚えました。
はい、が結合したら、ゴーアルファ、ハイドロテストステロン。
三つ目はやめてください。二つでいきましょう。あ、じゃあどれか絞ってみましょう、一個に。どれが原因なの？
結局、原因なのこの、ゴーアルファデハイドロテストステロン。
一番難しいやつね。
まあ、ゴーアルファ DHT。
DHT なのね。
DHT。
あ、なるほど。はい。ゴーアルファ DHT をじゃあ、調べましょうか。
調べてみましょうか。
何なんですか、ゴーアルファ DHT って。
ウィキペディア的なのはないけど、あ、これ、脱毛の大きな原因と対策、はい、テストステロンと DHT、ゴーアルファリダクターゼの関係っていうブログが、育毛情報ブログが。
なんだそれ？ブログ200個のページやな、ほう。
多分、育毛関係をずっと調べてるブログさんなのかな？
かな、
あ、なぜ DHT は作られて影響を及ぼすのか。
ほう。
うん。
そうですね、DHT とは何か。
もともとテストステロンっていうのが、毛を成長させるためのものらしいですね。
は
い、
テストステロンは何だっけ？
テストステロンは男性ホルモンですね。
男性ホルモンなの、ね、うん、男性ホルモンが毛を成長させるわけね。
うん。
だから、おちんちんに毛が生えてくるわけね。
うん。お前。
え？髭が生えてくる
の。うん。
髭が生えてくる
の。そんなそっちかな。そんな顔むかつくな。
テストステロンが、ヒゲが生えてくるやつだ。
はい、
だから髪の毛も結構生えてこう濃くなるよ、みたいなやつだ。
まあ、やつならな、うん、はい。まあ、そのテストステロンがなんか突然 DHT に関わってしまうのには、その、さっき言ったゴアルファリダクターゼという酵素が変わってきますと、うん。
DHT になっちゃうとダメなのね。
ダメみたいですね。
ダメなの、
ね、ダメだね。
で、なんで DHT になるかっていうと、
血中を流れて細胞内に入ったテストステロンがヘイヤー頭頂部に特に多い 5α リダクターゼと結びついて DHT に変化してしまうと。
5α リダグラーゼが、
なんか濁点分かんないか。
分かんないな。テスト、男性ホルモンと、はい、そのグダグダーゼが、くっつくと、
お前やな。
DHT になるわけ。
うん、そうやな。
うん、
で、その DHT が生成されただけでは髪が抜けるわけではなく。
違うの、
はい、
まだあんのね。
なんか毛根の細胞がこの DHT に反応すると脱毛が起きる。
毛根だ。毛が生えるとこね。
はいはいはい。
に DHT が、えいってやると、悪く攻撃するわけだ、毛根。
なのかな。とりあえず続き読んでいい？
はい、お願いします。
5α リダクターゼによってテストステロンから変化した DHT が、毛細胞内にある受容体男性ホルモンレセプターと結合することで細胞の核の中に入りタンパク質誘導を行います。すると、毛乳頭細胞から TGF の β1 という因子が出て細胞の死を引き起こしてしまい、その結果成長期の髪の毛が脱毛期に移ってしまうのです。
脱毛期に移るわけだね。
そうだね。
なるほど。相変わらず最初と最後しかわかんないよ。
ああで、ハゲるらしいよ。
ハゲるんだよ。ハゲるよ。何言ってんだよ。そうだよ。テストステロンで DHT でハゲるよ。
うん。DHT 。テストステロンで DHT でハゲる。
テストステロンが、
リダクターゼと結婚して、
DHT になるとハゲる。もうそこから先わかんなかった。これが限界だったよ、俺は。
まあね。まあこれが剥げる原因だ。
剥げるメカニズムは。
まあストレスで剥げる原因だね。
ストレスで剥げるんだね。
うん。ああ、でも最近、まあ剥げだと言われてますけど、はいはいはい、なんか最近こう、薄毛男性が人気みたいな記事を見かけたことが、
は
い、
あ、ね、
まあなんかニュースサイトであったらしいですよ。まあ薄毛の男性をかっこいいと思う女性が多いらしいぞと。
はい。
ああ、まあ、日テレさんの番組で。
日テレさんですね。はい、ありがとうございます、日テレさん。
薄毛かっこいいと回答した、10代から20代の女性が52人中12人。
少ない、
30代以上やったら52人中31人。
はいはいはい、増えたね。
おお、そう。
増えたね。
増えたね。
大人の魅力なのか、同世代がハゲたのか。
どうなんでしょうかね。
まあ、でも、ほら、外国人のハゲかっこええやん。
まあ、確かにな。さっきも言ったブルース・ウィリスとか、ニコラス・ケイジとか。
かっこええんやん。だけど、その、多分そのイメージで言うてんねん。ハゲってどう思いますか？かっこいいと思いますみたいな。ちゃうで
うん、かもしれない。あ、あと、最近薄毛の男性ほど知能が高いとかいう研究結果が。
はい、えらいハゲを押しますね。はい、高いんですね。
はい、なんか、らしいですよ。
はい。
これもなんかどっかのニュース、あ、これ。知能の高い男性ほどハゲやすいことが判明と。
おぉ、ハゲてる人は天才だ。
はい。
はい。
男性ホルモンは知能の発達や身体、骨格の発達に関係しますから、うん、割と知能の高い方の方が、ハゲが多いと。若ハゲには頭のいい人が多いと、非常に衝撃的な内容だが、単純に頭が良い人、運動が得意な人が抜け毛薄毛になる確率が高くなるかというと、実はそうシンプルな法則ではないという。
あ、まあそらな、うん、あ、そらそう
だ、男性ホルモンの感受性が高い人は AGA になりやすい、逆に男性ホルモンを大量に分泌するタイプでも男性ホルモンを受け取る感受性がなければ低ければ髪に影響は出にくい。
AGA って何今さらっとあなた言いましたけど。
うん。はい、まあ、文脈的にさ、はい、ハゲの医学用語じゃないの。
AGA 調べて。
AGA とは
?AGA とは、はい。
AGA とは、アンドロジェネティックアロペシア。
はい。
の略で、男性型脱毛症の意味です。ハゲだ。
ハゲだ。ハゲが新しい言い方だ。あったよ。
ああ。
あったよ、松崎くん。
ああ、なるほど。
これが多分、うちの番組が見つけるべき大事なキーワードだよね。
そうやね。今度から、あなたは、ハゲではない。AGA だ。
AGA です。ね、デルデルマッチさん、今日からね、あなたは、AGA として、立派に歩んでてください。頑張ってね。
いいのか、これ。
はい、後半でーす。
はい。
ですね、まあ、一週間止まってるので。
うん、そうね。
なんと、二通来てると思いきや。
はい。
やはり二通来ていない。
うん。
おっさんからのメールです。はい。いやー、どうもどうも、おっさんでーす。
はい、どうも。
先日の配信を拝聴させていただきました。先々週ですね。木曜日の配信だと、そう、先々週も木曜日だったんです。いろいろと後手に回って、娘に聞かせることもできずに、メールを書いている次第です。リプライが遅くなりますが、よろしくお願いします。と、十分早いので大丈夫です。と、はい、挨拶はさておき、前回、一件解決をやってもらったんですが、
はい、
やっぱりネガキャン。
あ、
はい、昔ノイズフィルターに譲渡したみたいですが、ノイズフィルターで使いこなせてないので、久々にお手本を見せてあげてくださいということで、
はい、
ネガキャンをやってくださいと。
あ、なあ、まず俺らが持て余したから投げつけたんやけどな。
あのね、ネガキャンね、なんだろう、番組内で喋ったかな、あのネガキャンっていうあんだけの短い一つのコーナーを作るのに1時間ぐらいかかるんですよ。みんなでミーティングして、うん、誰が何を言うみたいなの決めて、どういう順番でやったら面白いかとか、必死で練って練って、本当にあんなどうでもいいコーナーのためにものすごい時間をかけるんです
ね。しかもその頃ロボコもいた頃だから、その3人で1時間
重い。一つのコーナーにしては制作時間が重すぎるっていうので、
はい、
もう使わなくなったんです。
そう。
はい。
で、ノイズフィルターに投げつけたっていう。
っていうやつなんですけど、はい、まあ一応ね、お題いただいてますよ。
お
う。前回のノイズフィルターでやったパーソナリティの相方をネガキャンして、格の違いを見せつけてくださいと。
はあ。
つまり、お互いをネガキャンします。
はあはあはあはあ。
いいですか？
あのさ、
はい。
ようやけどしか見えない。
うん、で、あと、ネガキャンの基本的なところは、
うん、
なんだろうな、あの楽しみ方ってわかるかな、なんだろうな、ちゃうねんっていう。
そうね。悪口の言い合いじゃないねん。
そう。ただただ悪口を言うっていうコーナーじゃないねん。
うん。
うん。水って、まずいよねっていうだけの話じゃないねん。
そうそうそう。
水って、なんやろ、水鉄砲に入れて人にぶつけることによってすごく悪いものだよねっていう。
そうそうそう、水を飲んでる人間でさ 100% 死ぬよね
よねとか、殺人を犯した犯人は24時間以内に水を口に含んでたことが判明したよとか、
そうい
う言い方をすることによって、なんかどうしてもどうでもないものが悪く見えてしまうことってあるよねって遊びやね。
そうそうそう、
うん、お互いをネガキャンしたらただのネガキャン。
殴り合いや。
まあでもやりましょう。
マジやるの？
やりますよ。
あ、
うん、松崎くんをネガキャンします、ね。はい。
マジで。かなりぶっつけ上げ、値段俺全然出てこんけど。
ね。
はい。
ちょっと最近 AGA ってない？
早速使ったら。
いやいや、今ちょっとこういうの調べてて、ふと見たんですけど、
うん。
実はちょっと来てない？大丈夫？ちょっと持ち上げてごらん。ちょっと持ち上げてごらん。
はい。
あ、全然大丈夫だね。
どうしたいね。
ちゃうね。なんか、松崎くんって基本的に、なんて言うんですか、もじゃもじゃってますやん。
うん、もじゃもじゃってますね。
テンパもじゃもじゃですよ。
はい。
で、なんか、なんていうんやろ、天然アフロじゃないですか。
うん。
だから、なんか、生え際って特にこう、なんか、もじゃっとした感じで、
うん。
そういえば見たことがなかった。
ああ、どうでもいいけど、とりあえず今の、はい、お前が今した若干のフォローが、
はい、
完全にネガキャンやったけど。天然アフロだとか。
ああ、うん。さらっとディスってたわけ
な。うん、ネガキャンじゃない、ディスったら。
ああ、ごめん。それは間違ってるよ。方向が違う。そっちじゃない、そっちじゃない。うん。
な、うん、次俺行こうか。
松崎くん、僕のことを。
うん。はい、堀川さんがさ、
はい、
香川県で住んでるとさ、
はい、
毎日どっかで交通事故が起きるんよね。
あ、そっち。普通にやったって。
しかもたまに死亡事故まで行っちゃうからね。
そうだね。そうだね。俺そういえばさ、うん、この前道後温泉に行った時に、
うん、
愛媛県なんですけど、愛媛県行った時に、
うん、
帰りにバスの中で警察署の前通ったんですよ。で本日の死亡事故4件、多いなって。
本日
本日4件、なんか一気に死んだやな、これって思って。うん、
お
う
お
う、影響あるよ多分。
影響あるよ多分。
あるよ多分、うん、交通事故。
君がどっかの県外行ってもその県でその日のうちに事故は絶対起こるからな。
そうやな、うん、だってその日のうちに愛媛で4件も
な
交通事故が起きたわけだから
な。
うん、まあ確かに影響力ある
ね。
うん、松崎くんあれよね、
はい、
松崎くんがくしゃみをするたんびに、
うん、
台風が発生してるよね。
俺、今年に入って30回以下、30回以上はしてると思うけど。
ワンシーズンな、ワンシーズンな。なんか、くしゃみって言ってもある程度レベルの高いやつな。
レベルの
高い。そんな、まだちっちゃいやつじゃちょっと、ぐらいじゃって。
うん。
ブレークション
ブレークションみたいな。
あ、今できた、今
できた。マジで今できた。
できた、今。今31号が出て
る。恐ろしい。
うん、あるよね。どうしてくれるの？フィリピンとか今大変らしいやん。ちょっと募金とかしてあげなよ、ちゃんと。
ああ、うん、わかった。
送ってあげなよ。悪いから、向こうの人たちに。
ああ、
うん。くしゃみ1回500円。うん。
ああ、わかった。
はい、
これ、いつまで続けるの？
ノイズフィルターに格の違いを見せつけるために、いくらでも即興でポンポン出てくるところを見せつけなきゃダメだよ、松崎くん。
マジで？
はい。
ああ。なぁ。うん、いや、出てこねえ。うまいことネガキャンの方向に持っていけん。
なんか噂によると、
うん、
松崎くんを服用すると、アフロになるらしい。
もうただのネタやないか。
いや、ほんまにほんまに。うん、なんか B 型の人間が松崎くん服用すると、うん、アフロになるらしい。
あ、そうな？
うん。
あのさ、
はい、
お前今メガネかけてるやん。
本当
のかけてるモデル、お前が買った以降、うん、一個も売れてないらしいわ。
ちょっと待って、それは違うくないか、なんか。
あ、これ違う？
違うくないか、多分売れてるし。
あ、
でもな、ネガキャンってこういうことなのかな。
どうなる、こういうことなのかな。
松崎くんの、
うん、
松崎くんって、
うん、
放射能を測ったら、
うん、
そこそこ出てるらしい。
そりゃ出るわ。さあ、みんな誰でもそこそこ出るわ。そこら辺にもどこでもあるわ。
いや、でも、他の人よりちょっと多いらしいよ。うん、
いつ測ったね。
ほうほうほう。ほう、どうかな。だいぶ押してるんじゃないかな、と思うのかな、やっぱりな。
押してんのかな。
押してると思う。
ああ、お前、コペン買ったやん、車。
車な、う
ん、お前、買ってから、なんか、うん、会社、ちょっと、業績下がったらしいわ。
下がったかもしれんけど。俺のせい。
お前のせいとは言うて
ない。あ、そうやな、うん。俺が買った後、下がったんやな。
そうそうそう。
うん、なるほどな。比較的見るようになったぞ。結構売れ出した頃じゃん。
じゃあ、あれは生産がもう終わるからってね、みんな駆け込んで買ってっただけや。
そうだ、そうだ、
うん。
そうか、
うん。
そういうことか。
うん、難しいな。
案外空でやると難しいな。でもこういう風に適当に出したやつをどういう順番で並べてみたいなのをずっとやってたから長くなる、
うん。そうなんやな。
うん、
あと、人間相手にネガキャンっていうのもなかなか。
いや、相手って難しいな。なんかこう、特に変換させにくいからな。
うん。
物質やったら空手みたりで、なんか投げてみたりで、いろんな使い方をして、それは投げるもんじゃないから、投げちゃダメだよみたいなところを無視して、投げるとね、大変なんだよみたいなのが使えるけどな。人間はちょっとね。
なあ、あとはもう、お前が生きてるだけで酸素消費するんだよぐらいの。
ああ、でもまあそんなことだろうな。
まあ、
うん。 あ、そういえばね、知ってる？
ね、
松崎くんがタバコ一本吸うたんびに、ね、世界中の誰かが10円落とすらしいよ。
おう、世界中言うてるが多分日本限定やな。
そうやな。
10円
で。世界中である必要はなかったな。あ、で、まだ続きがあるんですけど、
はい、
はい、さて、そろそろ本題です。
え？
3 人やれば、うどん町へ。ロボコさんがスクラップ状態から帰ってこない今、二代目ロボコ襲名とか、そっち系のネタはなかなかないんでしょうかね。で、いずれ初代ロボコと二代目ロボコの対決も見てみたいですね、と。二代目ロボコですよ。
ああ。
うん。だから今度のクリスマスに、
うん、
サンタさんが、ロボコの復旧ディスクを送ってくれるか、二代目ロボコの設計図を送ってくれるか、どっちかですよ。
ああ。うん。そやな。
ですね。それによって決まるので、クリスマスを待てと。はい、
うん、
皆さん忘れてはいけない設定ですよ。ロボコはクリスマスプレゼントですからね。
ああ、設定言うたな、今。
いや、設定です。設定です。そういう設定になってるんです
か、うん、
設定って何ですか、設定だっていろんな、あれがあるでしょ。
なんでしどろもどろになってんねん。
パチンコの設定みたいなとこ
あるだろ。パチンコじゃねえよ、パチスロだよ。
パチスロか。パチンコに設定はないのか。
パチンコに設定はないね。
あ、ないの？
ないよ。
あ、違うの？
ない。
あ、そうなんや。
うん、
え、何であれ確率変動させてんの、じゃ
あ。あれは、だけん、大当たり、核比率変動状態になったら、大当たり確率が変わってる。わかる？例えば、通常時300分の1の大当たり確率やとするやん。で、300分の1の大当たりが出た時に、50% で核変状態に移行する。で、核変状態に移行したら、大当たり確率が30分の1になる。で、30分の1の大当たりが引いた時に、また 50% で確率が継続、核変が継続するか、終了するかが選択される。
めっちゃ狭きもんやん。
そう
や。え、めっちゃ狭きもん。
まあ、確率っていうのは、場合によって違うけん。核変の、継続率が 70% やったり 80% やったりっていう、それはないことによって違うし。
それが設定なんだよな。
違う。ちょ、これはもう、その代やったら、基本的に変更はできない。店側が変更できない。
え、そうなんや。
うん。それとの設定は、購入した方、導入した店側が、設定と例えば1から6までの数字をいじれと。で、これによって言うたら、ボーナス確率だったり、他の ART の確率だったりは変更できると。スロットはそれができる。
あ、それが特に言う設定、設定。
そうそうそう。そうそうそう。パチンコにそれはない。一切ない。
ない
ない。もう、パチンコの収支の、店側の収支の変動は、釘の調整だけ。う
ん、マジで？
うん。
え、釘師？俗に言う釘師。
まあ、昔はそうやったらしいけど、最後、ほんまは、あれ、うん、ほんま釘、絶対、いじったらいかんらしいんだけど、あほんまはいかんらしいんだけど、出荷状態で使わないといけないらしいんだけど、
あ
れ
って
なん
だ
ろ
う
ね。うん、まあ、まあ、
まあ、まあ、って分からへんし。
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん。
普通に勉強になりましたね。
あ、そうですか？まだまだ語れるけど。
後にしてください。はい。はい、エンディングでーすと。
はい。
あのね、松崎さん、ちょっとこれ、うちの嫁のひなちゃんからなんですけど。
ああ、ちょっと気になったんですけど。は
い、どうぞ。
プリッツと、ポッキー、うん、なんか大人のミルクって、ちょっと卑猥な言葉が書いてありますけど。
時々あるな、感じるマンゴーとかな。あのね、これ11月なんですけど、
はい、
11月11日が、
ああ、ね、はい、はい、はい。
ポッキー&プリッツの日や。
ああ、は
い、というわけで嫁が、ポッキーとプリッツを買ってきました。
おお、まんまやんけ。
で、収録に持っていくみたいなことを言われて、
うん。何コマの楽屋会で食いながらやる。
あ、そうします？この後の楽屋会で。
ポキポリポリポリポリポリポリ
ポリ。ポッキー&プリッツの日という、うん、まあ、これじゃあどうしましょうか。まあ、後で食べます
ね。まあ、嫌いじゃないからね。
だってあれですよ、別にポッキー&プリッツの日だからってラジオで何もすることないですよ。
しかも若干ずれてるし
収録は前、配信は後っていう、どこにもフィットしない、
ねえ、うん、でまたこの大人ポッキー大人のミルク、濃厚ミルクをサクパリのパイカ食感で、もう卑猥卑猥
あ、そこまでは俺拾いきらんかったわ。
大人のミルクやろ、
大人のミルク、
濃厚ミルクをやろ、サクパリのパイ食感で、
パイ食感
お前はどこに行きたいねんっていう、
もう絶対深夜のテンションで考えてるんだ
ろうな、これな誰か止めるで、大人のミルクっていうのを入れようとしたら
あ、でもそう考えるとプリッツちょっと悲しいな。サラダ、あっさり塩味
まあ、スタンダードイズベストですよ、
うん、じゃあですね、当番組せっかくポッキー&プリッツの日ですから、
はい、
このプリッツの、大人のプリッツの、パッケージに書く単語をね、皆さんちょっと考えて送ってくださ い,
あ、皆さん、
いいですか、皆さん大体わかりますね。大人のプリッツのパッケージに書く販売文句ですね、
うん、
こちらまで、うん、こちらまで送りください、はい、
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.podcast memory@gmail.com、 notinmemory@gmail.com へ。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。あなたからのメッセージお待ちしています。
はい、お願いします。こういうメールはなかなか来ない、
はい、言っちゃったよ、ね、
はい、お送りしましたのはハリカーと
松崎と
ロボコでした。
はい、皆さんさようなら。
さようなら。